こやってほしいかですね。崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへり下った人と共に住み、へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。アーメン。それでは3行参りましょう。どうぞお立ちください。 信条を告白しましょう。では告白します。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出会い、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座し構えり、かしこより光りて、生けるものと死にたるものとを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
それではもう一つ賛美を捧げましょう。これも3番はこの中で歌いましょう。 どうぞお座りください。それでは 画面を見ていただきまして、小字のところを私が、小字のところを皆さんが、交互に読めていきましょう。最後は声を合わせてご一緒にいきましょう。それでは、購読します。詩編第84編。万軍の主、あなたのお住まいは、なんと親しいことでしょう。
私の魂は、主の大庭をご用意したので、大変な方です。
私の心も、身も、生ける神に喜びの歌を歌います。
鈴芽さえも、杉田を見つけました。つまりも、ひなを入れる巣、あなたの祭壇を見つけました。
万軍の主、私の王、私の神よ。
なんと幸いなことでしょう。あなたの家に住む人たちは。
彼らはいつもあなたを褒めたたえています。
なんと幸いなことでしょう。その力があなたにあり、その心の中に死を見れの王子のある人は。
彼らは涙の谷を過ぎると時もそこを泉の湧くところとします。
はじめの雨もまたそこを祝福で覆います。
彼らは力から力へと進み、
シオンにおいて神の御前に現れます。
万軍の神主よ、私の祈りを聞いてください。ヤコブの神よ、耳を傾けてください。
神よ、我らの盾をご覧ください。あなたに油を注がれた者の顔に目を注いでください。
まことにあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。
私は悪の煙幕に住むよりは、
むしろ神の宮の門口に立ちたいのです。
まことに神なる主は愛よです。
主は恵みと栄光を授け、正しく歩く者たちに良いものを拒まれません。ご一緒に。
万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう。あなたに信頼するその人は。
それでは祈りの時を持ちましょう。最初に大沢牧師から導いていただきます。
お祈りしましょう。万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう。あなたに信頼するその人は。ハレルヤ。神様、御言葉を感謝します。あなたが私たちをあなたの御前に今集めてくださり、一つ心となってあなたを礼拝することができることを心より感謝いたします。どうぞあなたが約束されたように、この集いのただ中にあなたの臨在を豊かに明けまし、私たち一人一人にお触れください。私たちの心があなたに向かって大きく開かれますように、どうぞこの祈りのひとときをあなたが導いてください。私たちの心の中には恐れや痛みや、また嘆きや悲しみがあるかもしれません。そしてあなたへの感謝と賛美もまたあるかもしれません。そんな私たちの心を、主よ、あなたはご喜びになります。私たちがそのすべてをあなたの光の中に開き、その心を偽り隠さずに、あなたの御前に私たちが心を開くとき、私たちの信仰、また信頼をあなたは義と認めてくださいます。まことにあなたは心の真実を尊くご覧になります。どうぞ私たちの心が偽りなく真心を込めてあなたに向かって開かれていきますように、どうぞこの祈りのひととき導いてください。 全に速やかにお受け取ってくださいますようにお願いいたします。礼拝のすべてにあなたのお支配が豊かにございますように。また今日は聖餐式がありますが、そのうちにもあなたの豊かな祝福があふれ私たちを潤しますように。御手に委ねます。感謝を持って愛するイエス・キリストの尊いお名前を通して祈ります。アーメン。
では私たちも共に祈りましょう。
天の父なる神様、あなたの皆を心から崇め賛美いたします。あなたは私たちの人生をあなたの御心にかなう歩みへと導いていってくださいます。どうぞ一人一人が祈られた祈りがあなたの御手の中で、あなたの時の中で導かれ、また答えが与えられ、そして私たちがあなたの御心にかなう歩みと祈りとあなたの御前に本当に心を込めて捧げていく人生を歩みますように、どうぞ導いてください。苦難の中にもあなたの導きがあることを信じ感謝いたします。御手に委ね愛するイエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ではクイズを歌いましょう。どうぞお聞かせください。
4月になりましたので、曲が変わります。1曲目は移行尊厳栄誉という曲を持って参加しました。
世界
メッセージのための聖書箇所を朗読していただきます。よろしくお願いします。
今日の聖書の箇所は旧約聖書1468ページダニエル書11章1節から35節です。お読みします。私はメディア人ダリウスの元年に彼が強くし彼を力づけるために立ち上がった。今私はあなたに真理を示す。見よ、なお三人の王がペルシャに来り、第四の者は他の誰よりもはるかに富む者となる。この者がその富によって強力になったとき、すべての者を先導してギリシャの国に立ち向かわせる。一人の勇敢な王が起こり、大きな権力を持って治め、思いのままに振る舞う。しかし彼が起こったとき、その国は破れ、天の四方に向けて分割される。それは彼の子孫のものにはならず、また彼が支配したほどの権力もなく、彼の国は猫気にされて、その子孫以外のものとなる。南の方が強くなる。しかしその将軍の一人が彼よりも強くなり、彼の権力よりも大きな権力を持って治める。何年かの後、彼らは同盟を結び、和睦をするために南の王の娘が北の王に嫁ぐが、彼女は勢力をとどめておくことができず、彼の力もとどまらない。この女と彼女を連れてきた者、彼女を産んだ者、その頃彼女を力づけた者は死に渡される。しかしこの女の目から一つの目が起こって、彼に代わり軍隊を率いて北の王の砦に攻め入ろうとし、これと戦って勝つ。なお彼は彼らの神々や彼らの二段像および金銀のたっとい器を分取り品としてエジプトに運び去る。彼は何年かの間北の王から遠ざかっている。しかし北の王は南の王の国に侵入し、また自分の地に帰る。しかしその息子たちは戦いを仕掛けて、強力なおびただしい軍隊軍を集め、進みに進んで押し流して越えていき、そうしてまた敵の砦に戦いを仕掛ける。それで南の王は大いに怒り、出てきて彼すなわち北の王と戦う。北の王はおびただしい大軍を起こすが、その大軍は敵の手に渡される。その大軍を連れ去ると、南の王の心は高ぶり、数万人を倒す。しかし勝利を得ない。北の王がまた初めより大きなおびただしい大軍を起こし、何年かの後大軍勢と大きな武器を持って必ず攻めてくるからである。その頃多くの者が南の王に反抗して立ち上がり、あなたの民の暴徒たちもまた高ぶってその幻を実現させようとするが失敗する。しかし北の王が出てきて類を築き、城壁のある町を攻め取ると、南の軍勢は立ち向かうことができず、精鋭たちも対抗する力がない。そのようにしてこれを攻めてくる者が思うままに振る舞う。彼に立ち向かう者はいない。彼は麗しい国にとどまり、彼の手で絶滅しようとする。 彼にそしりをやめさせるばかりか、かえってそのそしりを彼の上に返す。それで彼は自分の国の砦に引き返していくが、つまずき倒れいなくなる。彼に代わって一人の人が起こる。彼は輝かしい国に税を取り立てる者を行き巡らせた。数日のうちに怒りにもよらず、戦いにもよらないで、やめられる。彼に代わって一人の卑劣な者が起こる。彼には国の尊厳は与えられないが、彼は不利にやってきて、光源を使って国を固く握る。洪水のような軍勢も彼によって一掃され、打ち砕かれ、契約の君主もまた打ち砕かれる。彼は同盟してはこれを欺き、ますます小国の間で勢力を得る。彼は不意に州の肥沃な地域に侵入し、彼の父たちも父の父たちもしなかったことを行う。彼はそのかすめ奪ったもの、分取り物、財宝を彼らの間で分け合う。彼は企みを設けて要塞を攻める。それは時が来るまでのことである。彼は勢力と勇気を駆り立て、大軍勢を率いて南の王に立ち向かう。南の王もまた非常に強い大軍勢を率い、奮い立ってこれと戦う。しかし彼は抵抗することができなかった。彼に対して企みを設ける者たちがあるからである。彼のご馳走を食べる者たちが彼を滅ぼし、彼の軍勢は押し流され、多くの者が刺し殺されて倒れる。この二人の王は心では悪事を図りながら、一つ食卓につき、まやかしを言うが成功しない。その終わりはまだ定めの時にかかっているからだ。彼は多くの財宝を携えて自分の国に帰るが、彼の心は聖なる契約を敵視して、欲しいままに振る舞い自分の国に帰る。定めの時になって彼は再び南に攻めていくが、この二度目は初めの時のようではない。キティムの船が彼に立ち向かってくるので、彼は落胆して引き返し、聖なる契約に生きり立ち、欲しいままに振る舞う。彼は帰っていって、その聖なる契約を捨てた者たちを重く取り立てるようになる。彼の軍隊は立ち上がり、聖女の砦を汚し、ジョークの捧げ物を取り除き、荒らす忌むべきものを据える。彼は契約を犯す者たちを光源を持って堕落させるが、自分の神を知る人たちは固く立ってことを行う。民の中の思慮深い人たちは多くの人を悟らせる。彼らは長い間剣にかかり、火に焼かれ、虜となり、かすめ奪われて倒れる。彼らが倒れるとき、彼らへの助けは少ないが、多くの人は光源を使って思慮深い人につく。思慮深い人のうちのある者は、終わりの時までに彼らを手に清め、白くするために倒れるが、それは定めの時がまだ来ないからである。以上です。
ありがとうございました。それでは、イスラエルを守る方と題しまして、大沢牧師からメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
長い長いところを読んでいただきましてありがとうございました。また長い長いところも中身がよく分かればあんまり苦にはならないんですが、読んでいてなんだこれやと思いになった方も多いと思います。実はこれは全部歴史の中でこれから起こっていく出来事であって、そのことを神様が天使を通してダニエルに語って聞かせたと、予言を与えたと、これからこのように未来は、なっていくんだということなんですね。そして今日は生産式もあってメッセージの時間あんまり長くしたくないので、解説本というかですねダニエル書11章1節から35節予言の成就というプリントを、お配りしました。持ってないから受付にいっぱい吸ってありますんで、裏表になっているのでぜひお持ちください。これ見ないと何が書かれているかわからないんですよ。ダニエル書の11章は天使を通して語られる神様の予言です。で、一節にちょっと挿入句があるんですね。私はメディア人ダリオスの元年に彼を強くし、彼を力づけるために立ち上がったと書いてあります。で、この彼というのはもちろんメディア人ダリオスなんです。王様ですね。で、彼を力づけるために立ち上がったと、天使がですね、自己紹介してるんですよ、ここで。つまりこれは、このダニエル書の6章に登場した天使なんです。皆さん覚えてますか？ちょっとダニエル書の6章に戻ってみましょう。そこで、ダニエル書の6章で何が起こりますか？ダニエルが獅子の穴に放り込まれる。ライオンの餌食にされるわけですね。助かりますけれども、その時天使が出てくるじゃないですか。天使が出てきて獅子の口を塞いで、そしてダニエルを獅子の穴から救い出すんですよね。実はこの11章に出てくるこの天使はこの時の天使なんです。そしてどういうことが起こったか、それは6章の一番最後のところに、そのダリオスという王様がメッセージを国中に送るんですね。25節、その時ダリオス王は全土に住む全ての庶民諸国、諸国語の者たちに次のように書き送った。あなた方に平安が豊かにあるよ。私は命令する。私の支配する国においては、どこででもダニエルの神の前に震えをもので、この方こそ生ける神、永遠に固く立つ方。その国は滅びることなく、その主権はいつまでも続く。この方は人を救って解放し、天においても地においても印と奇跡を行い、死の力からダニエルを救い出された。王様自らが証人になって、ダニエルの上に起こった奇跡を国中にお触れを出して述べ伝えた。素晴らしい出来事が起こった。この出来事が実はこの天使の働きを通して実現したんだということなんです。ですから、この天使はダニエルお初じゃないんですね。その天使がまた現れて、この11章の予言を語っているのだということです。ですから、この11章に語られているメッセージの基調音というかですね、ベースラインというか、基本的な語るべきメッセージの土台は、その6章のダリオス王のメッセージの中に語られている。ダニエルの神こそ生ける神、永遠に固く立ち、その支配、その国は滅びることなく、その主権はいつまでも続く。この方は人を救って解放し、天においても地においても印と奇跡を行う方だよ。だから同じメッセージを込めて、この天使はこの11章の予言を語るわけです。11章の予言というのはまさにこれから起こること。皆さん、バックトゥーザフューチャーっていう映画見たことありますか？三部作になってましてね、ドクとマーティーっていうナイスなコンビが、最初過去に旅をするんですね。で、2作目未来へ旅をするんですよ。で、未来へ行ってみると、なんと とんでもない未来が、待ってるんです。実はそこで、未来に発行されたスポーツアルマニアックっていうスポーツの全ての試合の結果を記録した本を実はマーティが現代に持ち帰ってしまって、それを悪いやつがそのスポーツアルマニアックを見てギャンブルをして、で そいつがすごい大金持ちになって、でひどい世の中になってるっていう、まあ、そういうことなんです。未来っていうのは見えません、基本。でもそれが分かっていたら私たちはそこでどう行動すべきか、そしてそれを知ってどう生きるべきかをこう賢く選択することができます。この天使はまさにこれから11章でその未来をダニエルに語るわけです。この予言はもちろんダニエルの祈りに応えたものでした。ダニエルは3週間祈り込みました。喪に服して断食して祈りました。なぜでしょうか。それはイスラエルの国の未来が見えなかったからです。この天使がやってきた時はクロス王も第3年ですよね。つまりダニエルはもう高齢になっていました。81歳です。そしてそのクロス王が待ちに待ったイスラエル民族の帰還命令を出すんですね。国へ帰っていいぞ、バビロン捕囚終わり、自由に国に帰っていい、命令出すんですけれども、たった4万人しか国に帰ろうとしない。なぜかっていうと、そのふるさとはすでに廃墟になっていて、エルサレムの城は破れ、神殿は壊れ、そしてもうイスラエルの主だった人たちはみんなバビロンに来てたわけです。誰がそんな廃墟の中に帰っていって国を再建しようとしますか。多くの人たちがそのイスラエルの国を再興するよりもこのバビロンにとどまって楽な暮らしをした方がいいと、奴隷でもいいから、捕虜でもいいから、この豊かな暮らしを続けたいとみんな思っていた。そういう現実を目の当たりにしてダニエルは喪に服すんですね。そして3週間この国は一体どうなってしまうんですかと言います。そしてその祈りに対する答えとして天使はこれからの歴史の流れを彼に明らかに示してくれるわけです。さあプリントの方に行きますよ。はい、でそこに左の方に一節ずつ御言葉が全部書いてありますから聖書を開かなくて大丈夫ですね。で2節、今私はあなたに真理を示す。2節から実は4節までが、ギリシャ帝国の大きな動きのことを表しています。ギリシャの国をが起こってくる。私はあなたに真理を示す。見よ、なお3人の王がペルシャに起こり、第4のものは他の誰よりもはるかに富むものとなる。このものがその富によって強力になって全てのものを先導してギリシャの国に立ち向かわせるというわけです。つまり今クロスさん、クロスが王ですね。ペルシャのクロス王の後に4人王様がペルシャで立つっていうんです。そしてその4人の名前右に書いてあります。カンピセス、スメルリス、ダリオス、そしてクセルクセス、その4人です。そしてその4人目のクセルクセスがアハシュエロスという名前でエスケル記に出てきます。エスケルの旦那です、これエスケルの旦那の王様ですね。このクセルクセスという王様は1人目の奥さんが気に入らなくなっちゃって、そして2人目の奥さんを美人コンテストして選ぶんですよ。そしてエスケルが選ばれるわけです。でもその1人目の妻が失脚するときと、その美人コンテストで2人目の妻が決まるまでの間に、このアハシュエロス王は遠征をしてギリシャと戦うんです。そしてここで有名なスパルタの戦いが起こるんです。スパルタと戦ってギリシャ負けるんですね。で負けて帰ってくるんです。それでちょっと落ち込んでるから新しい奥さんもらいなさいよって言ってエスペルが、まあ、そんなことがここに起こるんですね。まあ、そんなわけでペルシャの4人の王の後に3節で1人の勇敢な王が起こり、大きな権力を持って治め思いのままに振る舞う。これがギリシャのアレキサンダー大王ですね。アレキサンダー大王はインドの北西部にまでその勢力を東へと拡大していきます。そして32歳で死んでしまう。 もう征服する場所がないって泣きながら帰ってきて飲んだくれて、で酔っ払ったまま雨に打たれて、そして肺炎を起こして死んじゃうんですね。でアレキサンダーにはちっちゃい子供がいたんですけれども、子供にその国を譲ることができませんでした。4人の総督がその国を分割して統治するようになります。それが4節に書いてある。彼が怒った時その国は敗れ、天の四方に向けて分割される。それは彼の子孫のものにはならず、また彼が支配したほどの権力もなく、彼の国は根こぎにされて、その子孫以外のものとなる。まあ、そんなわけで、セレウコス、それからプトレマイオス、それからカサンドロス、ユシマコスというね、4人の地方総督がギリシャ帝国を4分割しちゃうわけです。まあ、ここまでが大きなギリシャの国の流れでした。ダニエルはどんな思いを持ってそれを一生懸命メモしてたことでしょう。メモしましたよねこれ。相当複雑なこと書いてますから、一生懸命その天使の言うことをダニエルはちょっと待ってくださいって言いながらメモ取りながら聞いたはずだ。おじいさんなのに大変でもダニエル頑張ります。そしてその後は実はギリシャの4分割されるんですけれども、その中の2つの国だけにフォーカスが移ります。それはシリアとエジプトなんですね。セレウコス朝のシリアとプトレマイオス朝のエジプト、この2つがその後には北の王、南の王といって出てきます。その2つの王朝の話になります。なぜその2つの国以外はあんまりイスラエルと関係がなくて、だんだん衰退していってしまうんです。いつもイスラエルは北のシリア、そして南のエジプトに挟まれて、その戦争に巻き込まれました。だからその2つの国のことに御言葉はフォーカスしていくんですね。そして南の王が強くなる、プトレマイオス一世ですね。そしてその将軍の一人が彼より強くなり、彼の権力よりも大きな権力を持って治る。これがやがてシリアの王となるセレウコスという男です。セレウコス一世でございます。そして時代はその次に、次の世代になります。大変だね、すごいこと喋ってる。何年かの後、彼らは同盟結び和睦するために、南の王の娘が北の王に嫁ぐが、彼女は勢力をとどめておくことができず、彼の力もとどまらない。この女と彼女を連れてきた者、産んだ者、そのことの彼女を力づけた者は死に渡される。ダニエルよくこんな御言葉聞いて分かったね。いや多分分かんなかったと思う。そのまま書いたんですね、きっとね。でやがてそのことが起こります。実際に南の王の娘っていうのはベルニケという女性ですね。プトレマイオス2世の娘です。もう時代はプトレマイオスの次の代になってます。プトレマイオス2世の時代、その2世の娘がベルニケ、そのベルニケが、そのセレウコス1世の息子であるアンティオコス2世に嫁ぐんですね。そして仲良くしようよってわけです。ところがうまくいかないと。で一体何が起こったかっていうと、実はエジプトのプトレマイオス2世は自分の娘をね、アンティオコスに嫁入りさせるときに、アンティオコスの奥さんを追い出しちゃったんですよ。ラオディケっていう人と結婚してたんですよ。妻がいたんだけど、そのラオディケを追い出してベルニケをくっつけたんです。すいませんね、なんか今日はなんかワイドショーみたいな内容なので、いやそう実際そうなったんです。でその元妻のラオディケが後でそのプトレマイオス2世が死んだ時に、ベルニケとその産んだ子を殺してしまうんですね。そしてプトレマイアンティオコス2世をも殺してしまいます。復讐劇がここで終わる。たった一節の御言葉なのに大変な人たちの人生がそこに込められている。そしてでも、この女ベルニケの根から一つの芽が起こって、彼に代わり軍隊を率いて北の王の砦に攻め入ろうとし、これと戦って勝つと。ベルニケのには弟がいました。プトレマイオス3世です。エジプトね。そしてその当時シリアはラオディケの息子のセレウコス2世が王様になっていました。でプトレマイオス3世は母の仇ということで、 シリアに攻めていってセレウコス2世を倒すんですね。でその倒した時に、プトレマイオス3世はシリアから2500の偶像そんなもん持ってこなくてもいいのにエジプトそして4万タラントの黄金を奪って、帰ってきたと凱旋したと言われています。そんなわけで、戦いが起こります。その後でセレウコス2世はなんとかプトレマイオス3世に復讐しようと頑張るんですが、9節失敗します。やっぱり負けます。そしてその後で、その息子たちはやっぱり戦いを相変わらず仕掛けて強力なおびただしい大軍を集め隅に進んで押し流して越えて行き、そしてまた敵の砦に戦いを仕掛けると、セレウコス3世とアンティオコス3世の戦争になります。はい、なんかぼちぼちちょっと飽きてるいやいや大丈夫、もうちょっとだけね。でここからはアンティオコス3世の話がずっと続きます。で南の方は、プトレマイオス4世ですけれども大いに怒り出てきて、で、アンティオコス大王と戦うんですけれども、でもプトレマイオス4世がこの後で11節で勝ちます。そして勝つんですけれども、戦争に勝つんだけどアンティオコス大王を殺さないんですね。プトレマイオス4世は、倒す結局、アンティオコス大王を倒せないまま死んでしまいます。それが勝利を得ないという12節の御言葉の意味になります。でまたアンティオコス大王は、勢力を盛り返してまた何年かの後大軍勢と大きな武器を持って必ず攻めてくると、あとでまたエジプトに襲いかかってきます。でこの時にやっとイスラエルに来た14節ですね。14節のその頃多くの者が南の王に反抗して立ち上がり、あなたの民の暴徒たちもまた高ぶってその幻を実現させようとするが失敗する。ここにイスラエルのことが書かれていますね。あなたの民っていうのはダニエルの民、つまりイスラエル人です。その暴徒たちが高ぶってアンティオコス大王に組みして政治的独立を得ようとして、頑張るんだけど結局うまくいかないで失敗します。だからここで分かることはイスラエルっていうのはシリアとエジプトの戦争の中にいつも翻弄されて、もういつも巻き込まれて、なんとかそのごたごたの中で独立しようと思って頑張るんだけどなかなかうまくいかないという現実がずっと続くっていうことです。パレスチナの地、約束の地、イスラエルの土地っていうのはいつもそういう場所なんですね。いつも北と南の戦争の舞台になってしまいます。そして北の王は、その後で、何が起こるかというと15節、北の王が来て塁を築き城壁のある町を攻め取ると南の軍勢は立ち向かうことができず精鋭たちも対抗する力がない。アンティオコス大王頑張るんですね。そして、シドンの町で、城壁のある町っていうのはシドンのことです。そこでエジプトの将軍スコパスをそこで降伏させて打ち破ります。そしてその戦争に勝ったアンティオコス大王は自分の軍に加わって、協力してくれたユダヤ人イスラエル人を重く取り立てるようにするんですけれども、でも実際イスラエルは逆にシリアの属国化してしまうんですね。独立を手にしたくて戦争に協力したのに、でもアンティオコス大王はずっと1枚も2枚も上手だった。アンティオコス大王がエルサレムに入って、そしてユダヤ人の優遇政策をします。でもユダヤ人はよくしてもらうと、もう、日本人も同じですけれども景気ちょっと良くなるとすぐにバンザーアイって言っちゃうんですね。今日本はアメリカバンザーアイだけどそんな感じですよ。ちょっといい目を見せてくれるとシリアバンザーアイになっちゃう。ところが実際はイスラエルの政治はそのシリアの支配下になってしまうわけですよ。 でそこで彼は麗しい国にとどまり彼の手で絶滅しようとする。これは麗しい国っていうのはイスラエルのことなんです。そしてアンティオコス大王は出て行かなくなっちゃったわけですね。彼は自分の国の総力を挙げて攻め入ろうと決意し、あ、これエジプトにですよ、相手と和睦し娘の一人を与えてその国を滅ぼそうとする。さあ今度はアンティオコス大王、戦略を変えました。今度は自分の娘であるクレオパトラですね。これ一人の娘、17節の一人の娘っていうのはクレオパトラです。娘の一人、そのクレオパトラをプトレマイオス5世はまだ5歳だったんですね、エジプト。その5歳の王様に私の娘をあげるっつってね、嫁入りさせちゃうんです。そしてアンティオコス大王を何しようと思ったかというと、つまりエジプト王朝と関係を強くすることでその国に対する支配力を、影響力を強めようとした。つまり王様の義理の父親になるわけですから、ね、お舅さんですよ。そうやってエジプトを絡めてで支配しようとするんですけれども、ところがクレオパトラが夫につくんですよ。えらい娘だ、お父さんの思い通りにはさせないわっていうわけで、私はこの人の妻なんだからこの人に従いますと言ってアンティオコス大王に逆らうんですね。それで、悲劇が起こるわけなんですけれども、そこについてはちょっと語りません。はい、ちょっとここら辺でさあ、ここまでね読んで、私たちはこの出来事をただ単に、ああ戦争の歴史だと見ているかもしれません。実際もうちょっと続くのであとちょっと見ますけど、でもこの出来事の背後に天使がいたっていうことを皆さん覚えてらっしゃいますか。実証でペルシャの国の君と呼ばれる一人の、サタン側の打天使がいて、そしてそれがペルシャの国を悪い方向に御心に従わないか形で誘導していこうとする。それと、戦っていて、この天使が来るのが、3週間遅れたという話が実証に出てきました。ですから私たちはここで歴史見てね、なんだ今日は世界史の授業かと思ってらっしゃる方もあるかもしれませんが、実は私たちは違う視点でこの歴史を見なくてはいけないということです。この国がこのように力を増し、そして戦いを交え、そしてどちらかが勝って、この歴史がぐーっとこう動いていく、その背後にはその国をそのように動かそうとする天使または打天使の影響力があったということです。つまり何を打天使はサタンは目指しているかというと、イスラエルを滅ぼすことなんですね。なんとかサタンはイスラエルを滅亡させることによって神の救いの計画を破壊しようとするんですよ。そしてペルシャ、バビロン、ペルシャ、ギリシャ、そしてローム、そのような国の背後にあって、そのサタンの天使が働いて国を、イスラエルを破壊させ、神に逆らわせるような形で働く。そしてそれに対して神様の側の天使が、エンジェルが飛んでいってそれを抑え込んで、そして御心にかなう歴史になるようにそこに働いている。ここには多くの人たちがいます。多くの 王たちが出てきます。そして人々のさまざまな愛や真心や憎しみや怒りやさまざまな感情が渦巻いているように見える。でもその背後には天使の働きがあり、この国の歴史が、そしてそのイスラエルの周りのシリアやエジプトの王たちの思惑が、その天使たちの導きの中で動いているということなんです。さあ、私たちはこの歴史の中、背後にどのような天使の動きを見るでしょうか。そしてその天使は今も働いている。 この時にはイスラエルの国のために天使は動いています。なぜならイスラエルこそ世界の希望だからですよ。イスラエルが世界を救うからですよ。その中にこそメシアは現れる、キリストが現れるわけですから、このイスラエルの国が滅亡してしまったら終わりなんです。でも今はどうです？今イスラエルは私たちです。もちろん国としてのイスラエルはあり、そして約束のアブラハムの子孫たちはいますけれども、でもその祝福の約束は世界にイエス・キリストを通して広がりました。ですから私たちクリスチャンが今それぞれのイスラエルとしての役割をこの異邦人の世界で果たしているということになります。そうなってくると面白いじゃないですか。この歴史の流れを支配されていた神は今も私たちの周りを支配していらっしゃる。そして私たちのこの国を今神様がどのように動かそうとしているのか、そしてこの国はその神様の側に従うのか、それともサタンの働きの中に傾いていくのか、さまざまな力が働き、その中で祈っているダニエルのような祈り人が私たちにはと、求められているんだと思いませんか。イスラエルの中の勇者たちがこの後出てきます。18節で、それで彼は島々に顔を向けてその多くを攻めた。しかし一人の首領が彼にそしりをやめさせるばかりか、かえってそのそしりを彼の上に返す。さあアンティオコス大王が滅びます。地中海の島々に派遣されていたローマ将軍ルキウス・スキピオが、アンティオコス大王の軍をこの後破りますね。そして彼は19節、ギリシャのエラム州の戦いで、命を落としてアンティオコス大王は終わりです。このあと20節から、イスラエルが出てきます。さあアンティオコス大王が亡くなった後で、一人の人が起こります。彼は輝かしい国に税を取り立てるためにものを生き巡らすが、数日のうちに怒りにもよらず戦いにもよらないで破られると書いてあります。アンティオコス大王の息子のセレウコス4世が、この時代もうだいぶギリシャはだんだん力を失っていくんですね。ギリシャ帝国としては、そしてローマが力をつけていきます、世界の情勢の中で。そしてローマに実はギリシャは税を納めなくちゃならない状況になっているんです、この時代には。そして、1年に何千タラントって言ったかな、相当の額 の税を納めなくちゃいけなくてね。それで、シリアは その時代ちょっと戦争にお金かけすぎてましたんで、国はかなり疲れていました。それで、エルサレムにお宝があるということですね。ヘリオドルスという男をセレウコス4世はエルサレムに行ってこいと、そして神殿の宝物を略奪してこいと命じるんですが、ヘリオドルスはそれに従わないんですね。行かない でセレウコスを毒殺しちゃうんです。ですから怒りにもよらず戦いにもよらないで破られるというのはそういうことね。セレウコス4世は税金を取り立てに使わしたヘリオドルスに殺されてしまいます。神様がここで働いてるね。ヘリオドルスの心にイスラエルの神に対する恐れをもたらし、そして彼が毒を持ってセレウコス4世を殺してしまうんですよ。で21節、また一人の人が現れます。今度はセレウコス4世の弟のアンティオコス4世です。で彼はアンティオコスエピファネスと呼ばれます。このエピファネスが実は、来週学ぶ36節以降に出てくる反キリストの方なんです。実は35節までが歴史なんです。36節からは未来です。まだ来てません。で今日読んでるのはその35までなんですね。でこのアンティオコスエピファネスが 反キリストの方として非常に狡猾にずるいやり方で、どんどん力を持っていきます。そして彼こそが、イスラエルの敵なんです。彼は、世界最初の、アンチセミティスミスト反ユダヤ主義者です。そのアンティオコス4世はたちまちのうちに、狡猾と打算と裏切り、そして権力への悪なき欲求と公言を使って、力をつける、トリックスターですよね。そしてエジプトの洪水なような軍勢も彼によって一掃され打ち砕かれ、そして契約の君主もまた打ち砕かれる。ここで前にダニエル書に出てきました、オニアス3世大祭司、イスラエルの大祭司がここでアンティオコス・エピファネスによって殺されてしまうんですね。そしてアンティオコス・エピファネスはユダヤをギリシャ化しようとします。そしてどんどん力をつけていって、そしてエジプトに侵入します。24節、彼は不意に州の肥沃な地域、これエジプトのことですね、ナイル三角地帯です。彼の父たちも父の父たちも成し得なかったことを行う。彼はそのかすめ奪ったもの、分取り物、財宝を彼らの間で分け合う。彼はだから非常に上手にお金を使って、宝物を使って、自分の味方を たくさんつける、えらい上手な政治家なんですね。そして、クレオパトラの子である幼いプトレマイオス6世に近づき、傀儡、要するに操り人形化するわけです、そのエピファネスがね。そしてエジプトに勢力を拡大して、でアレキサンドリア以外のエジプトを全て掌握してしまう。そしてその後で、そのエピファネスに対抗して出てくるプトレマイオス8世と戦争してそれを打ち破ります。もう見言葉ちょっと飛ばしてちゃザザッといくね、もう時間ないから、ね、そしてこの二人の王は、エピファネスはエジプトと友好関係を保持した形で、今度はその矛先をイスラエルに向けるんです。エジプトに遠征した帰り道、エルサレムを攻略して8000人を殺害して4万人を捕虜にして奴隷に売ります。そして、神殿の聖女の器具を略奪していくのがエピファネスです。そしてエジプトが、兄弟喧嘩してたんですが、プトレマイオス6世と8世が和解してエピファネスに、反旗を翻しますが、そしてそれに味方をするのがローマ軍なんですね。でキティムの船が彼に向かって立ち向かってくるのでっていうのはローマ海軍なんですね。それがエジプトの要請でエピファネス軍に対峙して、腹いせに、エピファネスはさらにユダヤ人を迫害します。そして彼がやったことは、31節、彼の軍隊は立ち上がり、聖女と砦を汚し、丈夫の捧げ物を取り除き、争い忌むべきものを捨てると。礼拝者を刺し殺し、祭壇に豚を捧げ、肉汁を、我々だったら喜んで、肉汁だ肉汁を撒き、祭壇にゼウスの像を据える。エルサレムの神の祭壇ですよ。そこにゼウスをドーンと入れてね、拝めと。で、拝まないものを殺されるわけです。そしてユダヤ人は、ギリシャ化されます。ゼウス礼拝を強制されて、豚を強制的に食べさせられ、割礼を子供に授ける母親と赤子は、揃って高い塔の上から突き落とします。そういうことを実際に、アンティオコス・エピファネスはやるんですね。そしてそのアンティオコス・コスエピファネスに対抗して立ち上がったのがマカベウスのユダたち、マカベア家のユダたちの犯行によって神殿が奪取されて祭壇が清められるのがハヌカー祭りの始まりなんですが、それが33から35のところに書いてある。あんまり味方は多くなくて少数精鋭だったんですけども、アンティオコスエピファネスの軍勢をユダたちが奇跡的に追い払って神殿の祭壇を清めると、そういう祭りをしました。とりあえず読んじゃったけどお疲れ様でした。さて、私たちがこれじゃメッセージにならないからね。今日のメッセージはまず一つは、これらの歴史の 背後に神がいらっしゃって、それを支配しコントロールしていた。悪のサタンの御使いが、打天使が働いているにもかかわらず、神の天使の働きによりそれはその御心のように歴史が動いたということです。そしてダニエルにとってはそれはこれからそのように動くということです。キーワードは、11章のキーワードは定めの時ということです。定めの時が来るとということが書いてあります。24節に、それは時が来るまでのことである。そして、29節に、あれもう一個あったはずな、ごめんなさい、27節にもありますね。その終わりがまだ定めの時にかかっているからだ。そして29節、定めの時になって彼は再び南へ攻めていく。そして35節にも、それは定めの時がまだ来ないからだ。ここで一貫して言われているのは、神様は歴史を支配し、そしてその中に時を定めていらっしゃる方だということです。私たちもね、クリスチャンライフを送りながら、さまざまなこの時代で戦いがあります。政治は動き、経済は荒れ、そしてさまざまな国が周りで戦争と戦争の噂を流し、そして地震も多いね。こういう状況の中で私たちは神様の前に祈り、そしてこれらのことの中であなたは私に何を求め、そして何をさせようとしているんですか。あなたは私に何を祈れとおっしゃるんですか。ダニエルと同じように私たちは聞いてください。彼は3週間祈りの答えを待って、この答えをしました。神が支配者であり、そして時を定め、その時の中でイスラエルを救いに導かれていくということをダニエルはこの御使いを通して聞きました。神様は神の民のためにこの歴史を動かしています。そして私たちもそのイスラエルとして、霊的なイスラエルとして今ここにクリスチャンとして生きています。私たちはその大きな神様の御心の中で祈りの戦士としてここに置かれているんです。私たちが日本の国のために祈るとき、そして日本の国のと大きなことではなく、小さな私たちの隣人の救いのために祈るとき、そこには戦いがあり、そして忍耐があり、そして神様の計画があります。私たちは焦って神様に文句を言ってませんか。神様はいつまでですか。神様どうしてあの人は救われないんですか。祈ってない。腹を立てるぐらいの祈りましょう。私たちはそのために祈り、愛を持って人々に御言葉を伝え、そして神様がこの国をその御心にかなうように導かれることを熱心に祈っていかねばなりません。神様はイスラエルのために立てた計画をよくご存知で、その中にご自分の恵みを表されました。私たちの人生にも神の計画があり、そしてこのような具体的な形で神はその御心を私たちの周りで進められているとしたならば、私たちはどれほど大きな信頼をこの方に寄せればいいでしょうか。どれほど安心してその御手の中に身を置きながら御心に従う道を求めたらいいでしょうか。それは今、そして今日、私たちに問われていることだと思います。祈りましょう。愛する天の父よ、あなたはイスラエルの未来のためにダニエルにこの幻をお教えになりました。それは誠に壮大であり、誠に具体的であり、そしてそれは必ず実現していくものでありました。私たちのこの置かれている時代にもあなたは御言葉を語っていらっしゃるはずです。その御言葉のように今世界が動き、そしてその中にあなたの神の民が置かれています。どうぞ私たちがダニエルのように霊的な目を開いて、この時代のために祈るものとなれますように、その悪しき霊的な働きの 真ん中にあっても、あなたの守りと支配に信頼しながら祈りを持って御言葉を伝え、証をなし、そしてあなたに御心をなさしめたまえと祈るものとしてください。今日はこの後聖餐式があります。どうぞ聖餐式の上にもあなたの祝福と恵みが満ちあふれますように。感謝して御手に委ねます。愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、では50分過ぎちゃう。聖餐式をしましょう。はい、では私たちは今イエス・キリストの定められた聖餐式を聖餐式に預かろうとしています。イエス様は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によってこの世界を贖い、私たちを招いて諌のないまま神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みを私たちの心に刻みつけるため、主は聖餐を制定なさいました。おのおの顧みて自分の罪があるならば深く悔い改め、許された者の信仰と真心を持って聖餐に預かりましょう。キリストの体と血に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでくださいます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられ、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。それでは聖餐式に入りますが、すいません、589番の時間ないので飛ばさせてください。よろしく、すいません、よろしくお願いします。聖餐式の制定の言葉を読みします。第一コリント11章の御言葉です。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよ、パンを取り感謝を捧げて後これを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたび私を覚えてこれを行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるものです。お祈りします。恵み深い天の父よ、あなたの御子キリストの苦しみと死、復活と昇天とを覚え、この聖なる霊典に称えられている大きな恵みを感謝いたします。深い憐れみにより我らの祈りを聞き、あなたの御言葉と御霊によってこの備えられたパンとブドウ酒を祝福し、また聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に従って、このパンと杯とを我らが受け、聖なる命に預かることができますように。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。それでは、聖餐式の聖歌210番をご一緒に歌いましょう。2節まで歌います。
の言葉。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深いことを味わいしてみなさい。分散します。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血をです。あなたのために主が血を流してくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。お祈りします。恵みと慈しみに富みたも天の父なる神よ、あなたは限りない憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこの式を通し御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめさせ、我らの罪が今許されてあること、汚れが清められ、永遠の命が与えられ、御国の世継ぎとされるその望みを固
固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の御体の枝である自覚がいよいよ深くて、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみにも預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常にあなたの恵みと祝福を私たちのうちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ではどうぞ席を戻りください。先ほどの210番の3節4節を 主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではどうぞお待たせください。奨励祝祷の手で祈りを閉じましょう。
豊かにありますように。アーメン。